さあこのお時間マンスリー高知大学のコーナーです。今回はですね、高知大学人文社会科学部の教授でいらっしゃいます岩佐光弘先生にお話を伺っていきたいと思います。岩佐先生、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
先生、ご専門は？
文化人類学というのを専門としてまして、それで現地調査をするんですけども、そのフィールド、調査地っていうのが東南アジアのラオスという国になっていまして、その時、その海外でこう研究する教員として話したのが多分最初のことだと思います。
そうなんです。だから僕はね、岩佐先生といえばそのイメージがどっかでやっぱりあってですね、まさか今回のようなお話を聞くとは思いませんでして、今回実は先生にお話を伺うのが板取をめぐる高知県民の物語ということで、今板取と言いますとですね、大人気アニメの主人公、大人気漫画の主人公のね、名前がパッと浮かんできそうなんですけど、彼の研究をしているわけじゃなくて、その高知県でもおなじみの植物板取の先生研究されてるんですか今？
そうです、そうです。もともと先ほど言ったように海外で調査をしていたんですけども、高知大学に来て高知に住むようになってから、高知でも調査したいなとはずっと思っていたんですが、どうせやるんであればこれまでやったのとも全然違う研究してみたいななんていうことは考えておりました。でたまたまですね、高知で調査を始めた最初のテーマっていうのが中芸地域、高知県の東部ですね、中芸地域に敷設されていた、森林鉄道、柳瀬森林鉄道に関する調査をしていたわけです。地元の方とかにお話をいろいろ聞いていたんですが、そうするとですね、折に触れて板取の話がちょこちょこと出てくるわけです。でもちろん僕もですね、高知にこう住んでいると、板取をこう食べる機会もあったりするわけですけども、県外出身の身としてはですね、なんでこんなに高知で板取の話がよく出てくるんだろうと、でよくこんなに食べるんだろうと、素朴に疑問に思ったんですね。でちょっと板取面白そうだな、高知らしさがあっていいかなと思って、それで趣味で始めたのが板取研究ということになっています。
で先生、実はですね、4月23日の高知新聞朝刊に先生の記事がですね、結構大きく出てるんですよ。板取は人を結ぶというメインタイトルで載ってるんですけども、これどんな記事だったんでしょうね？
これは僕のですね、趣味の板取研究の来歴をお話をするというのが趣旨で、もともとですね、その板取っていうのになんで興味を持ったのか、先ほどお話したような経緯があって、でそれでいざ始めてみるとですね、実はその高知と板取というのを結びつけるような研究っていうのはほとんどないんです。実はじゃあ隙間産業のようにですねここだったら僕もできることありそうだなっていうのが、研究をこうもうちょっとやってみようと思ったきっかけだったんですけども、いざですね、こう板取に関する、そうやってこういろんな文献とかですね、論文とかを読んでみると、ことのほか面白い植物だっていうことが分かってきました。で例えば方言がたくさんある植物なんですね。民俗学者の柳田国男は遠野物語とかを書いている有名な方ですけども、その方もすごく興味を持ってですね、この板取のことを書いていたりするんですが、高知だと板ずりなんていうふうに呼ぶんですけども、他のところだとゴンパチとか、佐渡柄とかですね、いろんな呼び方があったりします。で、そういう、こう方言の研究であったりとか、あるいは、その植物としてのさまざまな利用の仕方とか、そういったことをこう、一方では調べていて、でそうするとですね、決して高知だけが特別利用しているかっていうと、そんなことはないわけですね。つまり日本全国に生えていて、それぞれのところでいろんな利用がされているっていうことは分かってきます。なので、必ずしもですね、高知だけのものってわけではないということは一つ分かってきました。なんですが、それでもどこかやっぱ高知の人たちがですね、この板取にかける情熱というか何かですね、こう思い入れの深さっていうのはやっぱこう高知に住んでるからこそすごく感じるものがあって、そこの部分を何かうまくこう形にできないかなというのが今研究をしている狙いになっています。
いや今の先生のお話を聞くだけでもですね、確かにそれ不思議だなっていうことがいくつか出てきましたし、研究しがいあるだろうなっていうふうにも思いました。あと先生、僕はもう高知出身なので、イタドリって聞くとやっぱり食べ物の一種という認識しかなかったんですよ、逆に。ただその植物学的に見てもですね、かなり興味深い植物っていうことも分かってきたんですよね、先生。
そうです、そうです。イタドリ自体は先ほど言ったようにこう日本全国生えているんですけども、その一つ面白い話としては、こう何も植物が育たないような環境に最初に生える、そういう先駆植物っていう植物と言われています。例えばこの先駆植物っていう特徴が、そういったことの研究があるんですけども、その一つがですね、富士山のこう火山噴火があって、でその後こう更地になってしまったところにどういった植生が生まれるかって、そういうのをずっと研究しているものがあるんですけども、その中で一番最初にその定着した植物の一つとしてイタドリっていうのが出てきます。でこのイタドリがこう育ってですね、その後に今度は他の植物が、イタドリが育って、その枯れたところに他の植物が育つことができるようになる、そういった意味でこうイタドリっていうのは、こう他の植物を育つですね、そういうこう環境を育てるという意味で、他の植物をケアする生き物っていうふうにも言えるわけです。なんですが、海外に行くとですね、ものすごい繁殖して、こう有害な外来植物として大問題になっていたりもします。でそこで問題になっていることの一つっていうのが、やっぱり大きく育って繁殖してしまうので、イタドリが定着してしまったところの生態系を破壊する、つまり生物の多様性を破壊するっていうふうに言われてしまうわけですね。なのでこう生き物として見てもすごくこう環境の違いによって二面性があったりとか、もっといろんな面があるんだろうなというふうに思っていて、こういったところはですね、なかなか僕一人というか、なかなか平たく言えば文系の研究者だけではわからないので、ぜひですね、こう植物学とか生態学とかそういうことを研究している方と一緒に議論できたら面白いだろうなと思っていたりするところです。
もうそういうお話だったら、だって高知大学は総合大学ですからね、本当に学部横断で大学開けて研究したって本当にいいようなお話な気もするんです。で先生、その4月に朝刊に記事が掲載されてですね、思い出話話したい方っていうのはご連絡いただけますかと載せたところ、これ10人弱からお電話いただいたんですね。
はい、ちょうど授業とかってですね、研究室を不在していたので、受けられない方もいて申し訳なかったと思うんですけども、受けられた方何人かいらっしゃって、それぞれですね大変熱く話していただきまして、でせっかくなので続報ということで少しだけ紹介したいと思うんですが、このイタドリ話の物語で大好きな話が、県外に遠征に行くっていう話なんですね。イタドリ遠征と僕は呼んでいるんですけども、で今回ですね、お電話いただいた北川村のご出身の方がですね、その話を、これも男性の方だったんですけども、彼自身がそのイタドリを取りたいというわけではなくて、彼のですねお母さんとか奥さんがイタドリを取りたいと。で 3,40 年ぐらい前になるんだけども、大島ですね、広島ですか、大島に車で奥さんとですね、お母さんを乗せてイタドリを取りに行ったと、運転して、でこう山にいっぱい生えてたと。で特にこうみかんが植わっていた畑が、みかんの値段が暴落した関係でちょっともうあんまりこう荒れ地っぽくなっていた、そういうところにいっぱいあったっていう話なんですよね。でも、本当に担げないほどぎっちり取ってきたっていう話があって、でその後に最後にですね、もうそこに止まっちゃった車はほぼ高知ナンバーじゃったっていうというお話をされておりました。なので、この方だけじゃなくてですね、この多分イタドリ遠征っていうのは結構いろんな方がされていたお話です。
いや、高知県民がイタドリにかける情熱っていうのは本当に並々ならぬものなんだなってことがよくやっぱり分かりました。さあ岩瀬先生にですね、イタドリについてさまざま面白いお話をね伺ってきたんですけど、そろそろお時間ね。ただこの番組聞いてくださった皆さんの中にもですね、いや、わしこそ 私こそ虎杖のことをたくさん知ってる知中という方がねいらっしゃるかもしれませんので、そうした方はですねぜひ高知大学人文社会科学部事務室電話番号 088-844-8172 高知 844-8172 番までお電話くだされば、はい、ぜひこちらにね情報をお寄せいただければと思います。というわけで今日のお話は岩佐光弘先生でした。岩佐先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。